お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月17日のプレプリどんどんマス RA をお届けします。マス RA カテゴリから厳選した5本の論文をご紹介していきます。1本目はアンドラーダ・ポジャールさんによるエムニルクリーン・ノンデローガトリーマトリシズエムニルクリーンな非対化行列です。この論文では正標数の対乗の非対化行列、つまり特性多項式と最小多項式が一致する行列の分解について研究しています。もともと行列をべき等行列とべきゼロ行列の和で表すニルクリーンという概念があるのですが、著者はこれを拡張して複数のべき等行列と一つのべきゼロ行列の和で表すエムニルクリーンという考え方を導入しました。ここでの目的は分解した時のべきゼロ部分のべき零指数をいかに小さくできるかを探ることです。対角行列までを許容するという考え方やフィッティングの補題をうまく活用して行列のサイズに応じた適切な分割を構築する手法が取られています。特に正標数の世界で行列のトレースが特定の条件を満たす場合にべき零指数の具体的な上階を導き出している点が非常に巧妙です。例えば行列のサイズが偶数か奇数かによってべき零指数が n-m+1 あるいは +2 に抑えられることを示しています。単に分解できることを示すだけでなくべき零指数をここまで精密に追い込もうとする姿勢には行列の構造を完全に支配したいという強い意欲が感じられます。2本目はファビオ・カルデロンさんとセサール・ガリンドさんによるコッティエンツ・オブ・ストロングリー・グラデッド・クワジ・ HOPF ・アルゲブラス表示数付き純ホップ代数の小です。この論文では任意の群による表示数付き構造を持つ純ホップ代数においてその小を決定づける純ホップイデアルを完全に分類しています。通常次数付き代数ではイデアルは中立成分との交わりで決まりますが純ホップイデアルの場合は必ずしも次数付きになるとは限りません。ここが非常に厄介なところですが著者たちは素子化というテクニックを使い次数付き構造をあえて荒くすることでこの問題を鮮やかに解決しています。具体的には純ホップイデアルと正規部分群および特定の中立成分のイデアルからなる許容対との間に1対1の対応があることを示しました。さらにリトラクションを持つ特別な分割イデアルについても詳しく分析しておりコホモロジー的な道具を使ってその構造を記述しています。有限次元の共次数付き純ホップ代数が自動的に交差積になるという結果も得られており構造論としての完成度が非常に高いと感じます。純ホップ代数という複雑な対象を扱いながら次数という視点から見事に整理しきった素晴らしい研究です。3本目はクレマンド・セガンパジスさんによるラージアフィネスペースオブシンプレクティックフォームズシンプレクティック形式の大きなアフィン空間です。この論文では偶数次元のベクトル空間における非対化な交対層線形形式つまりシンプレクティック形式だけからなるアフィン部分空間について研究しています。対の要素数が十分に大きいときこのような空間が持ちうる最大の次元は空間の次元の半分である N になります。著者はこの最大次元を持つ最適な空間を合同の意味で分類することに成功しました。アプローチがとても巧妙で問題をコアとウィングという2つの成分に分ける分解手法を用いています。これにより複雑な問題を可逆行列の最適なアフィン部分空間の分類という基地の問題と規約なシンプレクティック空間の分類という革新的な問題に切り分けて分析しています。特に標数が2でない場合規約な空間の分類が対乗の非等方的な二次形式やエルミート形式の分類に帰着されるという結果は非常に鮮やかです。また、 共通のラグランジアンを持たない最適な空間の例を具体的に提示している点など、理論的な網羅性と具体例への配慮が両立していて、非常に読み応えのある構成になっています。4本目はイドリース・アル・シャトナビさん、クリスティーナ・コストヤさん、アントニオ・ビル・エルさんによるオン・ザ・グロタンディ・クリング・オブ・フィニテ・ディメンショナル・ノン・デゲネラテ・エボリューション・アルゲブラス有限次元非対化エボリューション代数のグロタンディ区間についてです。この論文では非メンデル遺伝のモデル化などに使われるエボリューション代数という可観で非結合的な代数構造を扱っています。実はこの代数の分類というのは有限群の分類と同じくらいめちゃくちゃ難しい問題なんです。そこで著者たちは個別の代数を一つ一つ数え上げるのではなく、直和やテンソル積でどう組み合わさるかという視点からグロタンディ区間という枠組みで研究することを提案しました。ここで鍵となるのが自然規定に関連付けられた有効グラフのバランスという概念です。このバランスが規定の選び方に依存しない不変量であることを証明したのが非常に鮮やかですね。さらにこのバランスが1より大きいとグロタン D 区間の中で例因子が現れたりキャンセルができなくなったりするという面白い性質が明らかになりました。最終的にこのアプローチによって分類に必要な性制限の数を大幅に減らせることを示しています。単純なリストアップを諦めて環としての構造に注目することで複雑な分類問題に新しい突破口を開いた素晴らしい研究だと思います。最後はマスドット4からのクロス投稿でペーマン・ナセプールさんによるインメモリアムプロフェッサードクターウィンフリード・ブランズ1946から2026追悼ウィンフリード・ブルンス教授です。この文章は2026年に惜しまれつつ亡くなった数学者のウィンフリード・ブルンス教授の功績を称えるものです。ブルンス教授は組み合わせ論的な可観代数や代数幾何学、さらには暗号理論まで幅広く活躍されました。特に多面体やアフィンモノイドを研究するための不可欠なソフトウェアであるノーマライズの開発に尽力され、今でも多くの研究者に愛用されています。また、公園魔高齢館や行列式館に関する標準的な教科書を執筆し、後進に多大な影響を与えました。理論的な証明だけでなく、計算機による実験を組み合わせるアプローチは非常に実用的で、現代の数学の在り方を先取りしていたと感じます。さらに、整数版の空手踊りの性質に対する判例を提示するなど、鋭い洞察に基づいた成果を多く残されました。特筆すべきは彼が優れたビオラ奏者でもあり数学者であると同時に詩人のような感性を持つことが重要だと信じていたことです。詩的な探求心と芸術的な感性を同時に大切にしていた人生に深い感銘を受けます。そんなこんなでエムニル・クリーン・ノンデローガトリーマトリシズから共時数付き準ホック代数、シンプレクティック形式、エボリューション代数、そしてグロタンディ区間や公園魔高齢館まで数学の奥深い世界を存分に楽しめた時間でした。それでは本日の配信はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。